市政のここを聞きました。一般質問。9月2日から4日間にわたり、24人の議員が市政について一般質問を行いました。質問の中から関連した内容を取りまとめ、その要旨についてお知らせします。
一般質問を行った議員は、発言順に9月2日が相沢浩太、西室真紀、富永純子、福安徹、小林修司、梶原幸子の6名で、9月3日が美濃部弥生、馬場貴弘、若林治、村松徹、石井博一、日下部博士の6名で、9月6日が木田彩、前田芳子、森義彦、荻田米蔵、川村直美、西本和也の6名で、9月7日が鈴木雄二、及川健一、若尾君恵、久保井博美、浜中健二、望月翔平の6名で行われました。
なお、本市議会の一般質問での質問内容は、本市の行政全般に関わる事務の執行状況や、将来の方針等への疑問や提案など、議案外の質問に限ります。質問時間は、答弁を含め、1人当たり60分以内です。ただし、今定例会はコロナ対策で45分以内としました。質問方法は、1、演壇で行い3回まで可能な一括質問方式。2、発言席で行い回数制限なしの一問一答方式。3、1回目は演壇で一括質問。2回目以降は一問一答方式の3通りから議員が選択します。
防災について、土砂災害への対応は、熱海市で発生した土砂災害を受け、国が全国の自治体に要請した盛り土の総点検について聞きたい。
国は人家などに影響のある盛り土の実態を把握し、安全性の確保に取り組むことなどを求めている。現在、都から示された市内の盛り土可能性箇所等の調査を始めており、今後、土砂災害警戒区域や大規模盛り土造成地など、危険性の高い箇所を中心に点検していく。
熱海市の災害では事業者が土砂を搬入し盛り土を行ったとのことだが、土砂持ち込みへの本市の対策は、
本市では独自に条例を定め、国や都の法令が適用されない小規模な土砂の持ち込みなどもさらに規制している。大雨の時期には事業者や土地所有者への注意喚起と現地のパトロールを実施しているほか、無許可の土砂持ち込みを発見した場合には、事業者に搬入の停止や撤去、現状復旧の指導を厳しく行っている。
昨年、相模原市が地盤の傾きを検知し、音と光で危険を知らせる傾斜警報監視システムを導入した。多くの土砂災害警戒区域が指定されている本市も、同様のシステムの導入が必要ではないか。
当該システムは、傾斜地の状況を警戒・監視し、前兆現象から土砂災害を把握でき、局所的な避難情報の発信に有効であると認識している。今後、ICT を使ったシステムの活用について、導入した際の運用や費用などに関する調査を実施していく。
災害リスクの一層の周知を。居住している地域の災害リスクを把握している市民が少ないのではないかと感じている。ハザードマップの周知の状況について聞きたい。
総合防災ガイドブックに掲載しているハザードマップを昨年9月に全国配布したほか、防災情報メールや広報誌等でも周知してきた。一方、8月の大雨による避難情報発令の際には、自宅のハザード情報についての問い合わせが多かったことから、さらなる周知啓発が必要であると認識している。
デジタル推進について、ニーズを的確に捉えたデジタル化の推進を、行政のデジタル化を推進していく上で、若者から高齢者まで幅広いニーズを捉えることが重要と考えるかどうか。
現在、行政のデジタル化に関する市民アンケートを行っている。24時間、いつでもどこでも回答できるよう、 インターネットによる実施のほか、図書館や事務所等で紙媒体でのアンケートも実施しており、幅広い層の市民意見を収集できるよう努めている。
マイナンバーカード活用は、昨年コロナ対策の特別定額給付金支給においてマイナンバーカードを利用した申請で不具合があったが、今後のカードの活用をどのように進めるのか。
国は特別定額給付金支給事務における課題を踏まえ、マイナンバーとともに公的給付の受取口座を登録できる制度を創設した。本市としてもカードの保有により様々な場面で利便性が向上するメリットを市民に丁寧に説明し、早期普及に努めていく。
市政情報発信の充実を。情報発信の充実を図るための課題は何か。
2年度に実施した市政世論調査では、市民の8割以上が広報誌から市政情報を得ているという結果であった。一方、年代が若くなるほど広報誌から情報を得る割合が減っており、市ホームページや SNS 等の手段を用い、世代に合わせた情報発信の充実を図ることが必要と考えている。
子どもの安全について、香りの被害への対応を。糊やクレヨン等の学用品の合成香料成分によって体調を崩すなどの児童・生徒への学校の対応は。
風通しの良い場所へ座席を配慮するなど、家庭と連携し対応している。また、化学物質過敏症と診断された児童・生徒には、消臭紙でカバーをつけた教科書等を配布している。
通学路の安全確保を。八街市では飲酒運転による下校中の児童死傷事故が起きた。子どもの安全をどのように守るかは大きな課題と考えるが、国が各都道府県を通じて依頼した通学路の合同点検の実施状況は。
各学校の設定している通学路はすべて把握しており、現在危険箇所を集約している。今後は警察や学校運営協議会等と通学路の現地点検を行い、年内にはすべての危険箇所について対応の方針を決定していく。
交通事故を減らすためには、運転者のマナー向上や交通ルールの遵守などの意識を醸成することも重要である。市として子どもを危険な目に遭わせないよう取り組んでもらいたいがどうか。
交通事故撲滅に向け、運転マナーの向上が強く求められる。警察や地域の方などとさらなる連携を図り、子どもを事故から守るさまざまな対策を講じていく。
自ら命を守る行動を学びの場で、時代を担う子どもが自ら命を守る行動を取れるよう、防災教育を充実させるべきと考えるがどうか。
地域のハザードマップを用いた授業は、子どもが災害時の避難経路や避難のタイミングを学習する上で非常に有効である。今後、ハザードマップ等をさらに積極的に活用し、自らの身を危険から守る習慣を育成できるよう、各学校に指導・助言していく。
農業・産業について、新たな制度で農業振興を。都議は安全・安心な農産物を消費者に届け、環境に負荷をかけない農業を推進するための認証制度がある。加えて、本市でも独自の有機・低農薬認証制度を創設し、野菜のブランド化を図ることで農業を後押しできないか。
認証には残留農薬の検査の設備や技術者が必要になるため、市独自の制度創設は難しいと考えている。現在、都の認証を受け農産物を販売している農業者が市内に21人おり、今後も都制度や市内認証者の周知などを行い、有機・低農薬栽培に取り組む農業者の支援に努めていく。
農業従事者の高齢化に伴う有給農地の増加や担い手不足等の課題がある中、今後の都市農地を保全する生産緑地の活用は。
30年度の新たな法施行により、農地の賃借等が容易になったことや、本市の農地バンク制度の活用に伴い、新規就農者の参入や農業者が開設する市民農園の増加につながっている。 今後も生産緑地内の農地の保全・活用に向け、効果的な取り組みを推進していく。
地域に即した企業支援を、国や都はコロナ対策で様々な企業支援を行っているが、活用しにくいという意見もあった。地域に本当に必要な政策は、市が積極的に決定するべきと考えるがどうか。
現場に近い基礎自治体として、事業者のニーズ等を的確に把握し、支援策を国や都に提案することが重要と考えている。コロナ禍の経験を踏まえ、即座に対応できるよう、事業者との信頼関係を構築していく。
新型コロナについて、感染者に対する支援体制は、新型コロナは感染力が強くなっているとのことだが、本市の感染状況に対し、医療体制や保健所機能の確保に向けた取り組みは、
本市は7月下旬からの感染者の急激な増加で、保健所の円滑な業務執行が難しくなった。これに対し、8月に地域医療体制支援拠点を設置し、また医療機関の協力や全庁的な職員の応援等で体制強化や役割を分担したことで適切な対応が確保できている。
支援拠点の開設は逼迫した保健所の業務緩和に加え、感染者が適切に医療を受けられることや激増した自宅療養者の不安軽減につながると考える。これまでにどのようなことを行ってきたのか。
9月6日現在、入院や受診など300件以上の調整を行った。また、毎日、支援拠点と保健所、受け入れ病院等とのウェブ会議を行っている。
保健所と支援拠点とが役割を分担した後の保健所の状況は、
これまでは新規陽性者の聞き取りから受診や入院の調整まで保健所が行っていた。支援拠点の開設で、保健所では新規陽性者への聞き取りのほか、リスクの高い方への支援やクラスター発生時の対応がより丁寧に行えるようになった。
自宅療養者や家族の不安が少しでも和らぐように、必要な時には迅速な受診ができる体制を整備する必要があると考える。自宅療養者への対応について聞きたい。
受診が必要な自宅療養者には、支援拠点が受診調整を行い、医療機関に病状や経過を報告している。その上で、医師の判断により、状況に応じた形態で診療を行っている。
今回のコロナ禍への対応を教訓とし、危機下における政策決定についての考えを聞きたい。
コロナ対策では、市民の命を守ることを最優先に、迅速な対応に努めてきた。危機的状況下では、現場の状況をいち早く把握し、支援施策を講じる機動的な体制整備が肝要と認識している。また、市民の不安解消のため、求められている情報の的確な発信が極めて重要であると考えている。
子どもの貧困について、生活実態調査の再実施を、コロナ禍による子どもの貧困の加速を危惧している。29年度に学齢期の子供がいる家庭の経済状況などを把握するため、小学5年生、中学2年生とその家庭を対象に行った子供の生活実態調査で判明した課題は、
2人親世帯に比べ、1人親世帯の生活困難度が高いことや、生活困難度が高い世帯と1人親世帯では、健康状態や学び等の困りごとが多いことなどである。調査結果を踏まえ、子どもや福祉、学校教育の所管等が元年度以降、子どもと家庭を支える施策を重点的に展開しているほか、2年度からの子ども・若者育成支援計画の施策にも反映させている。
コロナ禍の影響を把握する調査項目を検討し、再び実態調査を実施できないか。
子ども・若者育成支援計画で実態調査を定期的に実施することとしており、4年度での実施に向け調整中である。今後、子ども施策の所管や関係所管とも連携して、調査項目を検討し、効果的な調査となるように取り組んでいく。
今後実施する調査の結果を活用し、全庁的な取り組みを行えないか。
調査結果を全庁で共有し、各分野で課題を認識する必要がある。その上で関係所管が連携し、生活や教育、就労など各施策に反映させ、効果的な支援に取り組んでいく。
都市計画について、コロナ後を見据えた計画を。コロナ禍により市民の暮らしや働き方が変化し、都市計画に求められるものが大きく変わってきている。本市のまちづくりの方向性を示す都市計画マスタープランは、策定から10年となる6年度に見直し予定だが、早期に見直しに着手し、新しい都市の在り方を示すべきではないか。
生活様式や価値観の変化により、居住地、事業用地として本市の魅力が再評価されている。プランの見直しについては、機を逃すことがないよう、着手の前倒しを検討し、新たなニーズに対応した都市づくりに努めていく。
川口土地区画整理事業、今後の方針は、川口土地区画整理事業では、物流拠点を整備する予定の産業用地と、直下を通る圏央道との交差部分について、事業計画を変更したとのことだが、近隣住民への周知は。
計画変更は事業主体の川口土地区画整理組合が行うものである。近隣の町会等に対しては、組合が発行している観光物等を活用して周知するよう、組合に指導していきたいと考えている。
当地区は物流拠点の機能を生かして物資を備蓄するなど、災害時に支援の拠点として機能することができると考える。災害時の支援協力を念頭に置き、企業誘致を進めるべきではないか。
企業が立地の意向を示した際に、早期の段階から物資の備蓄など防災機能の観点に留意した町づくりへの協力について、組合とともに働きかけていく考えである。
西部地域の発展が期待される本事業は、産業用地と一体に北側地区を都市公園として整備することで、開発と自然環境の保全の両立を図る事業であると考える。都市公園の整備方針は、
本市最大級の規模である面積約97ヘクタールの都市公園となる予定であり、貴重な自然環境の保全を軸とし、多くの人が楽しめる総合公園として整備していく方針である。管理手法については、民間活力の導入を含め組合とともに検討していく。
環境について、地球温暖化対策に積極的な姿勢で、国は2050年までに二酸化炭素など温室効果ガスの排出量と森林などによる吸収量を均衡させるカーボンニュートラル脱炭素社会の実現を目指すこととしている。清掃工場等の跡地活用を検討している北野地区については、太陽光や浅川の水での発電等、様々な再生可能エネルギーの導入が考えられ、脱炭素の取り組みにふさわしい地区と考えるがどうか。
跡地は3年度から4年度に活用構想を策定し、基本計画等の策定を経て、既存施設の撤去等が見込まれる9年度以降に活用可能となる想定である。脱炭素社会の実現には再生可能エネルギーの積極導入が必須であり、加えて本市の特性を生かした環境教育、普及啓発の拠点となるよう、関係所管と連携し、設備導入を検討していく。
人口の多い本市は、一人一人が温暖化対策に取り組むことで、他市より大きな効果が期待できると考える。温室効果ガスの排出量実質ゼロを目指すゼロカーボンシティ宣言で、本市の環境に対する姿勢を示す考えは、
国が目指すカーボンニュートラルに向けて、本市の意気込みを示すゼロカーボンシティ宣言を3年度中に表明し、市民、事業者、行政のオール八王子で温暖化対策に取り組んでいく。一般質問の用紙をお知らせしました。